Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトナイショー第23回。この番組は聞くとちょっとだけ写真がうまくなるポッドキャスト番組、そんなフォトナイショーです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺がお送りいたします。
どうも
どうも。
23回ですね。
はい、早いですね。
早いですね。なんか毎週なんでね、いつの間にか収録来ますよね、
そうですね。
うん、先週は iFi の話をしまして、
はい、
その後なんだかうまく使い切れない、使い切れないというか使えないみたいな話したんですけど、
はい、
まあいろいろ試してるうちにですね、いろんなことは分かってきまして、
はい、
まず大変なところはですね、カメラの電池の減りが早い。
ああ、どのくらい体感で、
どのくらいか、なんかいつの間にか減ってる感じがしますね。
うーん、
今まではどっか遊びに行って戻ってきても充電とかしなくていいやと思って、また行ってとかってちょっと減ったら、充電しようかと思っていたのが、なんかどっかに行って戻ってきてとかってするといつの間にか減ってるみたいな。なんかね、再生してても減る感じがするんですよね。
はいはいはいはい。
その辺の減り方が違うかなって思っているのと、前回よくわからない挙動というかですね、
はい、
カード君がいつこうホストのモードになるか、iPhone からその iFi カードにつなぐことができるんですけど、そのホストのモードに iFi カードがなってないと、iPhone から見えないんですね。
そうですね。
そうなんですよ。で、いつなるかはよくわかんなかったんですが、
はい、
その辺はちょっとだけこう感じがつかめて、今私の設定だと、写真、転送したい写真に保護設定ロックをかけるんだけど、それをやると、転送というかしてもいいよんっていうのがピコピコピコってするんで、その時に iPhone からつないでに行くと成功することが多いと。
お
ー、タイミングがつかめるようになりました、ちょっと。
あ、はい。
で、まあまあタイミングつかめるようになったんで、バリバリ使っているかっていうと、やっぱりね、こうちょっとした手間、カメラで保護して、iPhone のネットワーク設定をちょっとだけ変えて、でそれだけじゃダメで、 iPhone で iFi アプリを立ち上げて、転送してくるのを待つっていうのをやらなきゃいけないんですけど、そのほんのちょっとした手間がめんどくさいっていうのにもこう実感してる感じですね。
あー、なるほど。もうアプリ立ち上げた時に自動で探してくれるようになると、
だ
いぶ違いが、ね、
そうなんです
よ。楽になりそうな感じがしますね。
そうなんですけどね、なかなかねそうもいかない感じで、あとちょっとだけ気になってることがあって、カードがねあったかくなりやすいんですよ。
あー、やっぱ熱も熱いんです
か。なんかほかほかになっていて、カメラの熱だけじゃないような気がしていて、たまにね、こうウェブとか見てると iFi カード壊れやすいとかって話を聞くんですけど、データがね、その壊れやすい原因はなんかこのほかほかになっちゃうことが原因なんじゃないかなとかも思ってたりしますね。そんな感じで一応ね、 iFi はやりたいことはできるようになってきたんですけど、細かいチューニングだとかなんとかっていうのをこれからやっていこうと思ってます。で、 iFi を使ってですね、ちょっとだけ困ってることがあって、PC に自動転送してくれたりとか、SNS、Facebook とかにこう自動転送してくれるのはいいんですけど、普段自分でこう写真をカメラから PC に写すじゃないですか。
はい。
そのこう整理の仕方と違ったところにポコポコポコって写真が置かれちゃってですね、その後自分でケーブルをつないで送るんですけど、そこがこう重複する感じがありまして、
ああ、なるほど。
それでね、どうしようかなって思ってるんですが、そんなこともあって今日はですね、私がどうやってこう写真をこう PC の中で、整理っていうほど整理してないんだけどな、管理するか、っていうのをお話しして、もしこれがね、 皆さんの役に立てばと思っているんで、はい、その辺のことを結構細かくお話しできればと思っております。
あ、はい、よろしくお願いします、はい、ということ
でよろしくお願いします。本編の方行ってみましょう。
はい、
今日は私の写真の整理管理の仕方について、
はい、
ご紹介しようと思っております。
はい、
まあ、写真ね撮ってるとどんどんどんどん写真溜まってくんですけど。
そうですね、
はい、私の場合はですね、
うん、
複数カメラ持ってることもあって、自分のこうフォルダー、写真を入れるフォルダーの中に、
はい、
まずカメラごとのフォルダーを作ってるんですね。
おお、はい、
なので、
うん、
7D っていうのがあったり、
うんうん、
G10 っていうのがあったり G12 っていうのがあったりして、
うんうん、
その下に年、
はい、
2011とか2020とかっていうフォルダを作って、
はい、
その下に何年何月何日っていう日付、
はい、
のフォルダを作って、その中に写真が入ってるっていうことになってます。
あ、なるほど。
うん、なので、年の中には、毎日撮ると360何個フォルダが入るんですけど、
うん、
とりあえずそんなに撮らないんで、
うんうん、
まあ100個ぐらいフォルダが入ってる感じになってるのかな。っていうことで、
はい、
カメラ名、年、日という3階層で写真が整理されています。
はい、
で、一応ね、ノート PC なんですけど、インターナルの、一番最初にある、Windows なのでマイピクチャーの中に入ってると。
あ、はいはいはいはい、
っていう感じでやってますけど、渡辺さんどんな感じですか？
私はですね、今もうデジカメが古いコンデジと、
うん、
あと、まあ、いわゆるガラケーと iPhone の3つで写真が撮れるんですけど、
うん、
まず保存場所が外付けのハードディスクの中の一番上の階層のところにもう写真というフォルダを作ってまして。
外付けにしてんのは何か意味があるのか？
そうですね、やっぱり一応パソコンの方のハードディスクを2つに分けてるんですけど、
はい、
やっぱりこう、ね、パソコンの中だといつも起動することが多いので、
うん、
いつこうデータがなくなるかわからないっていうのがありまして、
はい、
外付けだとこう必要な時だけ使うから、ま、ハードディスクの寿命も長いかなっていうので、
そういうことですね。
はい、外付けの方に入れてます、
うんうん、そうですか。
はい、
その外付けの中の写真の中に、
はいの、ま、写真の中にデジカメフォルダ、携帯フォルダ、
うん、
まあ、同じような感じになるんですけど、うん、でその下に年月日で3階層ですね。
あ、その下に3階層あるんですね。
はい、
そうか、
ええ、
ちなみにその、新しい写真をそこに置くときには手でフォルダー掘るんですか？
いえ、ピカサにお任せして。
あ、ピカサが、はい、掘ってくれるんですね。
そうです。
そうですか。
はい、
私はですね、キャノンのユーティリティを使っていて、転送の、
ええ、
それで今までない写真だけ送るって言って、年の下に年月日の名前のついた、日のフォルダ、日付のフォルダが作れるようになって、なので繋いで繋いで転送って押すとそうなるっていう風に設定をしてあります。前はね、年に1回年のところ変えなきゃいけなかったんですけど、最近バージョンアップしてですね、年のところからやってくれるんで、お正月にも作り直さなくて大丈夫になりました。
お
お、うん、一番最初、デジカメ買った時にはそういうお利口さんのソフトがなかったので、手でなんかイベントごとにどことこ旅行とかっていうので、
はい、
これを作ってたんですけど、なんとなくね、こう日常を撮るようになって、
うん、
こう道端のものが撮ってると、こうイベントフォルダーに分けてるとわけわかんなくなっちゃうっていうのがあって、
は
い、
そうですね、日常フォルダーを作ってしまうとダーッてなっちゃいますものね。
そう、それで自分で日付ごとに整理するようになって、
うん、
で、そう、キャノンのカメラを買った時の転送、ユーティリティをそれに合わせてセットアップができたので、うん、そんな感じになってますね。 うん。で、今ピカサって話が出てきたんですけど、
はい。
実際に写真をパラパラ見るときにはピカサのアプリケーション上で見るんですか？
そうです。
そうですか。
はい。
私もね、似ていてピカサを使っている時間が多いですね。なんですけど、いろんなソフトを組み合わせていて今。
はい。
転送がキヤノンのやつでやるじゃないですか。
はい。
そうするとフォルダー掘ってくれて、写真が転送できましたと。
はい。
で、その転送アプリを終了すると、キヤノンの写真管理ソフトが立ち上がっちゃうんですよ。
ほー。
ズームブラウザーっていう名前のやつが。で、立ち上げないように設定すればいいんですけど、毎回それを落として手で。
あ、設定してないですね。
そう、使ってないです。で、ピカサを立ち上げるとピカサがやーって読み込んでくれるんですが、一時期、ソニーのちっちゃいデジカメを使っていて、
はい。
それには、なんだっけな、ピクチャーモーションブラウザーっていうソフトがくっついてきたんですね。
はい。
それは、カレンダービューがあるんですよ。
あー、いいですね。
うん。で、そっちにも読み込ませておくと、うん、iPhone と、カメラ1、カメラ2、カメラ3とかをバラバラに撮ったやつが同じ日で時間順に全部出てくるんで、例えば先日、木更津っていうとこに行って、途中 iPhone で撮って、途中パワーショットで撮って、こっちで一眼レフで撮ってってやったのも、それに読み込ませると全部時間順に出てくるんで、
おー、いい、それいいですね。
そうっていうのもあって、そのピクチャーモーションブラウザーっていうやつと、ピカサと、を、まあ、見るのに使っているパターンが多くて、でネットに公開するときとかは、ピカサで、エクスポートっていう機能を使って、
はい、
縮尺というかサイズですね、を変えたり、右下に透かし自分の名前とかを入れたりして、
はい、
エクスポートフォルダーっていうのにそのサイズを変えて、透かしを入れたっていうのをこう送るようにして、だから複製ができるんですね、公開用、で、そこのエクスポートフォルダーの中から SNS とかに上げるとかウェブに上げるとかっていうのをやってることが多いですね。
はい、おー、それ便利ですね。
うん。なので、その方法を取っています。手でコピーすると、移動になっちゃったりとかコピーになっちゃったりするの面倒なんで、
はい、
必ずエクスポートにしています。
うーん。
あとたまにですね、星の写真とかを撮るんですけど、
はい、
その時には、一眼レフのロー、生データのローのね、で撮って、現像っていう処理をして、
はい、
その後私は、フォトショップの比較合成っていうのをするんですけど、
はい、
その比較合成の話はちょっと置いといて、
はい、
なので作業用フォルダを1個作ってですね、
あー、はい、
ロー画像を現像して、JPEG にしたやつを、その作業フォルダにポンって置いて、そこをいじるっていう感じにする、管理の仕方ですかね。
はいはいはいはい。
うん。なので、そこはキヤノンのカメラにくっついているデジタルフォトプロフェッショナルっていう現像ソフトを使って、書き出しっていうのをやると JPEG に出せるんですけど、それで新しいフォルダを1個掘って、私はその宇宙ステーション撮ることが多いので、日付、ISS、インターナショナルスペースステーションね。
はい。
の2011年の7月20日とかっていうフォルダを作って、その中に一組分ドーンって入れて、そこで編集するっていうやり方をしてますね。
おー、なるほど。
そんな感じで、なっているので、普段の写真はカメラ名の下に入っていて、で外に出すのに使うやつはエクスポートっていうフォルダの下に入っていて、それはピカサが作ってくれるフォルダですね。
はい。
で、マイピクチャーの中に、レタッチっていうフォルダがあるんですけど、その下にそれぞれの組、例えばある日のインターナショナルスペースステーションのフォルダがあって、その中で編集するっていうのが全体像かな。
おー、なるほど。
で、外付けハードディスクに、シンクさせる、フリーのソフトを使って、時たま A ってやると、外付けハードディスクに足りない分だけコピーするっていうのをやってくれて、PC の中と外付けハードディスクが同じになるようにするっていう管理の仕方と思いますね。
はいはいはいはい。
そう、そんな整理の仕方をして、その日々のここでこんな写真使うって時にこっちのツールであっちのツールでっていうのをやっています。
あ、はい、いろいろ使い分けをしているんですね。
一 個のソフトじゃなくていろんなものの使い分けで私はやってますね。でやっぱり探す昔の写真を探す時とかは、
うん、
悩む時があって日付しか書いてないんで、
本
当はねイベント名とかつけとけばいいんですけど、めんどくさいんでやってないし、タグもつけるようでつけてないんで、
そうですね、なかなかそういうね細かいところまでの管理ってなると、
そうなんですよ、なの で、ね、私は課題はその昔の写真を探すのに、
うん、
深さで高速スクロールしながら目をこうじーって見ながら探すか、
うん、
さっき言ったピクチャーモーションブラウザーのカレンダーモードで、何月ぐらいだっけなとかって思いながら、一月のカレンダーみたいなやつでこの日とかってやって、その後時間ベースでバーって並ぶんで、その中を探していく感じかな。
私も結構似たような感じで、昔の写真を探すときはもう深さのところでひたすらスクロールしてっていう感じですね。
ですよね。最近そのオープニングでも言ったんですけど、
はい、
違うルートから写真がこう入ってくることになっちゃいまして、 iFi とか、その辺とねどうやり取りをするかが課題ですね。あとはもらってきた写真をどこに置くかが、決まってないわけじゃないんですけど、なんとなく気分でフォルダー名作ったりとか、去年と今年でなんとなく気分が違ったりするんで、その辺が少しバラバラになってたりするのもあります。
はいはい、私はあれですね、結構写真をデータでいただくっていうことが、結構決まった方からなんですね。で結構ばらつきがあるのはもう現像されたものをいただくっていうことはよくあるんですけど、データのままもらうっていうことがだいたい特定の方からなんで、もうそうするとその人の名前のフォルダを作っちゃったりとかします
ね。そういうことね。私はいろんなパターンがあるので、まさにその気分でやっちゃってる感じがあるかな。やっぱりなんかこう自分の探したい写真が、こんな感じって言って見つけられるソフトがあるといいなと日々思ってるんですけどね。
そうですね。
なんかピカサだと青っぽいとかそういう色別のやつもフィルタリングかけられたりするんですけど、
そんな機能
が、うまく当たった試しがない
なるほど。
で他にもね、管理ソフトにいろんな機能があって、位置情報で探すとかですね、顔で探すとかですね、あるんですけど、それは今日時間がないので、またおいおい話していければと思います。
はい、
ということで私と渡辺さんの写真の、ま、管理の仕方をご紹介したんですが、リスナーの方には参考になったでしょうかね。
どうでしょうね、結構日にち別って方は多そうな感じもしないでもないですが、
ま、写真のねこんな風に整理するといいよみたいなのがあったら送っていただければなと思います。
はい、
はい、ということで今日は写真の整理の仕方、管理の仕方をご紹介しました。
はい、ありがとうございました。
教えて吉谷先生のコーナー。
今週は質問がちょっと届いていなかったので、私から、ね、はい、質問という形で、
はい、お願いします。
させていただこうと思うんですけれども、
はい、
最近、やっぱりこう iPhone を常に持ち歩いてるんで、iPhone で写真を撮ることが多いんですが、
はいはい、
第20回でお話をしたように、写真を撮る時のアプリと、撮った後に加工するアプリっていうのをいくつか使って写真を撮ってるんですけれども、どうしてももうちょっと明るさを明るくしたいなとか、もうちょっと細かく色調整をしたいなっていうのがあるんですね。でその辺が今持ってるアプリだとちょっとこう思うようにいかないところがありまして、この辺がうまくできたらもっと iPhone でもイメージ通りの色にできるのになっていうのがありまして、
今は細かく調整したいときにはどうしてるんですか？
はい、今はそうですね、20回で紹介した自分が使っているピントと露出を別々に 合わせて写真が撮れる、撮る方のアプリを使いながら、
うん、それでも修正ができないときは
フォトショップエキスプレスで、はいはいはい、いろいろこう試してどれが一番イメージに近いかなっていう風にフィルターをかけてみたり、
うんうん、
あの明るさを変えてみたりってやってるんですけれども、
うん、
それでもこう明るさもあのフォトショップエクスプレスだと段階的に変えたりとかっていうのができないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでそれでもちょっと追いつかないっていう感じですね。
そうですか、
はい。
私が、第20回で紹介したマジックアワーっていう iPhone のソフトは、
はい、
なかなかね細かく自分でフィルターというかレタッチができるようになっていて、
うん、
特にこうトーンカーブ、
あ、はい、
が調整ができるので、最近私も対応してるんですね、結構この明るさとコントラストだけだと、
うん、
どうも自分の欲しい感じにならなかったりするじゃないですか。
なりますね、
うん、よくあるのはなんか明るくしすぎると白くてザラザラになっちゃうみたいな感じとか、
あ
とはコントラストが薄い雲、向こうの遠くに山があって雲とか鏡がかかってるんだけど山が見えないみたいな時とか、
はい、
でコントラスト上げてってやると、なんかこうやっぱり真っ黒とか真っ白になっちゃうし、みたいな時に、トーンカーブの調整がマジックアワーっていうソフトだとできるので、RGB も選べるし1個だけでもできるんですけど、それでトーンの微調整ができるっていうのは結構便利に使ってますね。
ああ、そうですね。でトーンカーブはすごくね、使えるようになると便利ですからね。
そうですね。あとはですね、食べ物撮ったり、
うん、
あと普通の風景もですね、
うん、
自分でこのフィルターの登録とかが、私使ってるの有料版なので、170円今値下げになって、
あ、はい、170円でした。
そうそうそう、そちらを使うと、
はい、
自分の、そのトーンカーブとか明るさの補正がフィルターっていう名前で保存ができるので、それをやっておくと、だいたいいつもの自分っぽい絵にできるっていうのができるので、
はいはい、
なので私はちょっとねトーンカーブで S 字、ご存知の方はご存知のメリハリがちょっとつくんですよね。
そうですね、
絵に、
はい、
S 字にした後サイドをちょっと上げて色を濃いめにして、で明るさを明るくするやつとそうでもないやつの2種類のやつのフィルターを入れて、
はいはい、
でメリハリ明るめっていうのとメリハリ暗めっていう2つをフィルターに登録して使ってるんですけど、だいたいですね、普通にカメラというかもともと入ってるカメラでパシャって撮った後、そのメリハリ S 字とフィルターポンってかけると、まあまあいいんじゃないのって写真になるんで、そのままアップするっていうのをよくやっています。問題がいくつかあって、
はい、
このアプリですね、正方形に切りたがるんですよ写真を。
ああ、なるほど。
なので正方形嫌いな方はちょっと大変かもしれないんですが、
あ、
逆に正方形といえばインスタグラム、
あ、はい、
でインスタグラムに、アプリケーションから直接こう写真をね転送することができて、アプリ間で、このレタッチでいいなって思ったからインスタグラムへ転送ってやるとインスタグラムの編集画面にポンっていくんで、
あ、インスタグラムのあのフィルターを選ぶ画面ですか。
そうそうそう、そこにいきなり行けるんですよ。
おお。
なのでチルトシフトかけるもよし、新しいフィルターかけるもよしなんですけど、私はそこでもう、マジックアワーでフィルターかかってるんで、いきなり、次へって進んでメッセージだけ入れて送るっていう風に使ってますね。なので私のインスタグラムを見てる方はですね、最近、インスタグラムのフィルターっぽくないなって思ってるのは大体マジックアワーのフィルターを使ってると。
あ、なるほど。
そんな感じで上げてますね。
でも
なので
いいですね、ね、普通にインスタグラム使う時でも、
はい、
ね、インスタグラムから写真撮るってあんまりないと思うんですよ。
私はないですね。
ですよね。普通に写真を撮ってから、インスタグラムを立ち上げて、でカメラロールからっていう風に、
私はそっちが多いんで、
で使うっていう風に考えると、マジックアワーから ね、直接行けるっていうのはすごくこう簡単に行けていいですね。
はい、あとはインスタグラムもね、入ってるフィルターが派手なやつでメリハリが多いの多いんですけど、なんかいつも同じ感じになっちゃうのがどうもって思ってるところがあるんで、
はい、
かといってフィルターなしだとどうもなんていうの、あっさりしすぎてる感じもあって、そこのね橋渡しにこうマジックアワーはいい感じのソフトになってます。
そうですね、
うん、
私もインスタグラム使ってて、だいたい使うフィルター一緒になっちゃうんで、
うん、そうなんですよ、
うん、
多分ね他にも、細かい調整ができるソフトいくつかあると思うんですけども、
うん、
無料版のマジックアワーで、いくつか試していただいて、もしお気に、気に入ってうまく使えるなと思ったら170円かな、
はい、
で、有料になってますが、その辺使ってみると、うん、細かい調整微調整をした写真が、iPhone の中だけでレタッチしてシェアするというのができるんじゃないかと思ってます、
はい、
ということで渡辺さんもぜひ、無料版をお試ししてですね。
そうですね、
はい、うまくいったら買ってみてください。
はい、あの東音カーブ大好きなのでちょっとぜひ試してみて、はい、
おそうですね、
はい、
なんかね東音カーブも、だいたいポッチを押してギューって引っ張るんですけど、
うん、
5個ぐらいの点もできるし、
うん、
あの S 字だけじゃなくて、途中で東音が反転する曲線も書ける、
うん、おそれはそれで面白いですね。
そうそう、あの怖いエフェクトみたいなのができるんで、いろいろできるかと思います。
はい、ぜひ試して
みて。皆さんからもですね、あ、そうですね、皆さんからもこんなアプリでこうするともっといいよっていうのがあったらコメント寄せていただくといいかなと思っております。
そうですね、あのぜひ正方形にならないけど、はい、色調整がすごいできるとかっていうのがあったら、
うん、
ぜひ教えていただけると嬉しいです。
はい、そんな感じで、
はい、
質問コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングでございます。
はい、
先週かな、ウェブブラウザーで動くレタッチとかができる、はい、サイトを紹介してくださいっていうのでいくつか紹介したんですが、
うん、
そんないの仲間の雨宮さんからですね、
はい、
ピクセラー .com、
うん、
というサイトを教えてもらいまして、
うん、
pixlr.com ですね、
はい、
そちらにウェブブラウザからアクセスしていただくと、
はい、
自分の写真を上げてレタッチするとかができて、
うん、
とても多機能でですね、
そうですね、
その辺のフォトショップでできそうなことは大体できるんじゃないかってぐらい多機能だそうです、
うんうん、
私まだちゃんと使ってないのでレビューというところまでいかないんですけれども、
うん、
興味のある方はぜひ試していただけると、
はい、
お金も取られないはずなので。
そうですね、
はい、細かい調整やら、はいはい、
さらっと、本当にさらっとですけど、
はい、
見た感じではかなりフォトショップに近いことができます、
うん、ということでですね、
はい、
そのウェブでの、レタッチサービス、こちらのピクセラーについてもお試しあれということですね。
はい、
はい、ということで告知の方をさせていただきます。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております、コメント質問リクエスト、あとはですね、自分はこんな風にしてますよっていうところのレポートも、していただければ紹介できるかと思います。でご連絡していただく手法はたくさんありまして、ブログ、ツイッター、メール、そして今やフェイスブックもありますね。あちらこちらでですね、そんないいプロジェクトみたいなので探していただくと見つかるんですが、
はい、
メールで送っていただく場合には、sonnap@0438.jp の方に送ってください。はい、でツイッターの方は、アカウント sonnap でやっておりますので、
はい、
こちらフォローしていただいたり、こちらにメンションいただければご質問にその場で答えたり、あと番組の方でご回答ができるかと思います。
はい、
あとはブログをやってまして、そんなフォト内緒とひらがなで検索していただくと見つかるかと思います。そちらのコメント欄でも、質問の方を受け付けております。
はい、
あとですね、Facebook のページを1個作ってまして、そんないプロジェクトで Facebook ページというのを1個持ってまして、
はい、
そんないプロジェクトとかっていうので検索してもらってもいいですし、はい、SONNAIP、そんないプロジェクトということで、はい、見つけていただけると、そこにそんないプロジェクト系の番組の情報ですとかね、そういうのが載ってますので、はい、ぜひアクセスしてみてください。
はい、
他のお姉妹番組、そんなことないじゃそんないってもですね、今いろんなことやろうかと温めているはずなので、次回のリリースに期待していただくとともに、まだ聞いてない方はぜひ、昔のやつを掘り出して聞いていただければと思います。
はい、
ということでですね、今週もやってまいりましたが、
はい、
来週何話すかまだ決まってませんので、
はい、もしぜひ、ね、こんな話が聞きたいとかっていうのがあれば、そうそう
そ
う、
リクエストなり質問なりあると私の方もやりやすいということでですね、ぜひぜひメッセージをお願いします。
はい、ね、いろんな方法で、ね、はい、こうリクエストとか質問とかできるようになってますので、
はい、送ってください。
はい、お願いします。
お願いします。ということで、今回もお送りいたしましたのは、
はい、
吉安と
渡辺がお送りいたしました。
ではまた来週。
また来週。
この番組の BGM は鉄尾芸術製作所さんの楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。
そんないプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お、
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数をおかけするんですが、お願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんないプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたので、そちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね、斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。